大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
2025年7月第4週の大人のラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。阿部健人です。
小錦翔吾です。
人と対です。
というわけで、
はい、
あっという間に、はい、7月もう終わりですよ。ということは来月は
8月。
ほらもう夏真っ盛り、
ね、
日本の夏、
緊張の夏。
だけど今はね、夏と
よく引き合うな、
ね、夏と冬しかねえから。
そうですよ、
夏と冬しかねえから。
確かにもう2期ですよ。四季じゃない。
そうだけどね、何気にね、そう言って先生はなんかね、あの蚊取り線香の匂いが好きで、
あ、はい、
意味もなくなんかね、リセットする時には夜蚊取り線香つける時があるのね。でも全部つけてると苦しくなって石板で眠れなくなっちゃうからちょっと追っかいて2センチぐらいとかさ、
うん、少しだけ、
うん、これね、ちょっとさ、
はい、
嬉しいことがあったんだけど、いいかな。
何ですか、
阿部先生、何ですか。
はい、こう言ってさ、あんまり先生はほら学生の話ってしないじゃん、うん、結構子供可愛がってるから、
うん、本当に。
おい、俺試験だった、うん、ほら終わりの頃
だ、はい、
ちょうどやって、はい、終わってるから、まあ、まあ結構可愛い学生、先生後期も先生ですよねとか言って、先生じゃなきゃやだみたいなって言って、まあ金八先生のドラマみたいじゃん。そこまでやいんなんだよ。、
はい、
こうだよ、ある男の学生、
はい、
いつも遅刻してくる。第一声で、あ、先生どこ行ったんすかって言うから、
うん、
おうおうおう、分かるかつって、これどうだってこうにやって見せたら、リーゼントっすか。この短いスポーツ狩りねみたいな頭を見て、リーゼントですかって言ったら、もうその子の点数はそれで3点上がった。
あ、確かに髪型変わってますよね。
リーゼント、
これをさ、はい、大人の気持ちが分かってんだよ。
なるほど。
これをね見てね、一生懸命気配薬でこうさ、うん、叩いたりして、一言でその人間の器が分かる。リーゼントですか。もうね、教師生活うん十年、
はい、
こんな感動したことなくって、これと同じぐらいに感動した話って言ったら、
はい、
うちの宮崎 P が言ってた、
うん、
暑いでしょ。
はい、暑いですね。
外暑いです。
でね、いつもねバカにするの、先生今年も扇風機っすか、
うん、
ね、当然でしょ。
阿部先生冷房ないんです
ね。もう先生も生傷が絶えないから、うん、あの扇風機のカバーも全部外して大量の風が流れる。
直で。
それはそれはそうでしょ。もうね、命かけて生きてますよ。
はい、
ね、なるほど。
もう気を緩めたら命落とすんだっていう、うん、そのぐらい、はい、それはいいんだよ。ね、宮崎ピーいつもろくな話しねえんだけど。
はい、何言った
の。昔はね、うん、まあラジオ局の位置がまだあの、まあ、アメリカ大使館の近くにあった頃。
はいはい。
いい建物だから、
はいはい、
あれ良かったの、結構ね良かったよね。それの時にはこういう大きな木の箱の中に大きい氷を入れて、言ってること分かる。
それは冷房がなかった時代。
そうそう、だから、うん、だからこれ、ね、なんてこの感動をねどう伝えるかっていうのは結構難しいんだけど、こう昔のヤクザ映画とかさ、
はいはい、
あの時代劇とか見るとさ、冷房がないからでっかい氷をこうやって、
はいはい、氷柱がね、
そうかさ、縄でさ、うんうん、こうさ、
はい、持つっていうか、はい、
四方に十字ができると思って、はい、あれだよ、あれのキーバージョンを木の箱に入れて冷房の代わりに入れてたって、なんかさ、なんかさ、違う違う、大したことじゃないよ、
うん、
物的には、
うん、
なんかでも時代を感じていいなって思っちゃったんだけど、なんかあんまりにも受けなかったんで、小屋敷か。なんか今日こう最近なんか新しいことがあったの、最近は。
いや、私はですね、前回の収録からひたすら働いてて、
うん、
あの今までの人生の中で一番働いた1ヶ月でした。
どういうことそれって。
日本全国
たまたまない、ほら特別ななんか仕事がポンポン入って
くる。なんか仕事がレギュラーの仕事がいろいろこうシフトで入ってくるんですけど、たまたまこの1ヶ月ずっとそれが立て続けに入ってて、あのいつも北海道の競馬の仕事が3週連続で入ってて、火曜の朝飛行機で北海道行って、火水木で3日間開催があるんですけど、で3日間喋って金曜の昼にこちらに帰ってくるんですけど、金曜は金曜で埼玉のテレビのレギュラーがあるんで、夕方そこで仕事をして、で土日は土日で千葉で今度競輪系の仕事があるんで、丸2日間働いてって感じのが3週間続いて。
だけどさ、
はい、
聞きたい、嬉しいの嬉しくないの。
いや嬉しいですね。
嬉しいよね。
嬉しいですね。
だって坊やまだ28だろ。
いやもうちょっと言っては30になりました
32か、はい、だけどさ若い時はさ働けるさ、
いや、ま、
嬉しいだろ
ですですもうね暇な時の方が時間の使い方が大変で仕事ある時の方がもうそれに集中してよし寝ようとかよし仕事しようっていう切り替えができるんで、
だから自転車で坂道登ってる時に生きてる感を感じると、
うん、あそうよくわかるすごい安倍先生本当同じ考えです、
うん、だけどねそれはそうで私とね宮崎 P が付き合い始めたんだって30年前ですよ、うん、私がまだ予備校の人気講師、まあ、自慢になっちゃうけど人気講師っていうか、うんはい、人気講師だったのねって人気講師だったんだけど、うんうんはいね、それの時なんか週にさ、うん、90分授業ない、うんうん、1日4コマやって、うんうん、6日入れてたから
4コマ
ってことは1日6時間、うんはいはい、実際に喋ってるわけでするとだんだんもう土曜日のあたりで声使ってるから声がかすれてくるっつ、うんうん、でもそれ1回やってるから、うん、もうだんだんだんだんもうコマ数減らして、うんうんね、あれしてきてんだけどその気持ちは若い時にね、うん、ギチッてやっといたらできる時で、はい、でどっかでちょっとさ小耳に話す挟んだんだけど、はい、姉さんなんか昔なんかこうほら、ね、台湾で絵本を出して、は
い、
それをなんか、は
い
は
い、
ね、それをなんか翻訳してちょっと小耳に挟んだんだけど、それが学校の正確に教科書を何になったの、
はい、すごいいろいろと情報通ですね、はい今年の西日本の読書感想画コンクールの指定図書、まあ、いわゆるあの夏休みとかにほらよくあの読書感想文を学校でこういくつかこう決められた本があってで自分で好きなのを選んで書くっていうそれの絵本版に選ばれた、これはね小学校中学年の部、ただこの本あの台湾人が書いた絵本なんですよ、それの翻訳版だからちょっと特別っていうかその日本の普通のね青虫とかああいうね絵本とは違って、うんうん、台湾人の、絵本作家さんが書いたものだからちょっとその外国風なテイストのお話なのかな。
ということはストーリーは姉さんじゃねえんだ。
あ、違います。私が翻訳をした。
訳したんで。
そうなん
です。直訳とはちょっとまた違いますよね。
もちろん絵本だからそのなんていうんだろう擬音とか日本語特有のものとかそういうのをちょっとね。
小屋敷坊や意味がまだ分かってない。これが意味が大きいのは、はい、日本の小学校の3年生ぐらいの読書感想文の一冊として外国の文化を選んだっていうことに意味があるわけ。
なるほど。
この日本っていう閉鎖的な国家がだ、うん、外国の話を子供たちに読ませるっていう姿勢を取ったってこと、ね、ところでどんな話なん
ですかタイトルはね早くとゆっくりっていう、うん絵本なんですけど、うんうんちょっとねこんな感じなんですね。
写真いいですか、
はいはい、
あかわいい。
ちっちゃい子が、まあ、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんから何やるにつれて、お父さんからは早くしなさい、お母さんからはゆっくりでいいのよとか、うん、ある時は今度おばあちゃんから早くしなさいっておじいちゃんからはゆっくりでいいのよって言われて、うんまあ、なんかこう自分の中でこんがらがっちゃう、うん、早くすればいいのそれともゆっくりすればいいのっていうそういう何板挟みになった気持ちの男の子の話、
う
ん
う
ん、
それで結論はどうなの。
最後は自分のペースで、早くでもゆっくりでもどっちでもいいのよっていう風に。
今さ途中まで話聞いてどんな結論になると思った、
はい、なんか人それぞれ違うんだよみたいなあの感じなのかなと思った。人によって違うんだな。
人間ってほらバックグラウンドによって解釈の仕方違うじゃん、はい、先生なんかさ早くして遅くして早くして遅くしてって言ってずっとストレス溜まってってね、はい、大きくなって連続殺人犯になっちゃったんかなとか
犯罪心理学専門だから、
これ可愛い絵本なので、ね、はいはいはい、
いやまあ俺ちゃんと冗談も俺こういう番組大人のラジオだよ、
はいはい、
これもうね教育番組じゃないんだからちょっとそういうテイスト入れないと。
とにかくリスナーの皆さんあの小学校 3,4 年生くらいのお子さんがいる方ぜひねこの早くとゆっくり読んでくださいね。
姉さんも成長したわところでさ、はいはい、この話がもう締めくくろうとした、うん、もう一つだけ
まだ何
でまだまだでそれでそれじゃさやっぱあのいやまあやらしい話なんだけど
なんか指が上手がお金
的にはさ、はい、やっぱりこれはあれかなその売れ行きによって、
うん、もちろんあの最初の、初版から今荷刷りになったんですけどもっともっとねたくさんの人が読みたいって言ってくれれば 3,4,5 ってどんどん、
は
い、
どんどん
増刷されていく
んで、ね、来年でいいんだけど、うん、先生の凶悪犯罪のやつもそこに入れてもらえねえかな。
あ言っときます文科省に。
嘘嘘で固めた大人のラジオを始めてまいりたいと思います。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ、
久しぶりのチャリンコ隊のコーナーです。ということで今回はどちらに行かれたんでしょうか。
はい、6月のことなんですけど、石川県の加賀市、まあ、加賀温泉郷で有名なんですけれども、はいはい、そこで温泉ライダー in 加賀温泉郷というイベントに参加してきたんですね、うん、
温泉ライダー、
はい、
うんうん、その温泉郷を舞台に、
あ、そうです、走るってことですかね。そこを舞台に、まあ、あの、もともとはこの温泉ライダーっていうのは各地のいろんな温泉のところで、まあ、地域振興を目的に、うんうん、あの、結構開催されてて、まあ、それの一つとして、まあ、ここの加賀温泉郷で開かれて、まあ、あの、温泉、こう地域活性で温泉を楽しんで食べて、うんうん、なおかつライドするっていうことで、自転車も乗ると、
はい、お、この加賀温泉郷はちなみにそのどういう、はい、イベントなんですか。
はい、あの、これね、この間小屋敷さんも一緒に参加していただいた富山の方のああいうイベントって、はい、うんうん、なんていうんですかね、まあ、100キロとか走っても特に早い遅いとかって決めるわけじゃないじゃないですか、
うんうん、みんなで一緒に走る集団ライドでしたもんね。
そうです、そうです。まあ、時間内にとりあえずみんな、うん、あの、安全に楽しく終わればいいっていうんですけど、この温泉ライダーIn加賀温泉郷っていうのは、タイムを競う、そういうレースのイベントだった。
これこの間小屋敷坊やなんかそんなに関心があるっていうこと
じゃ、そう、
ね、そうそう、で、まあ、いろんなそういう、もしかしたらそのサイクリング、そういう自転車に興味がある人だとツールドフランスとか、うんうん、いろいろと聞いたことあると思うんですけど、
今まさしくやってます
よね。そうですよね、うん、まあ、あの、一人で、こうやるのとチームでやるのといろいろとあるんですけど、うん、まあ、今回この温泉ライダーIn加賀温泉郷は、大体ですね 4.1 キロの、まあ、田んぼの間とかを走るようなそういうコースがあって、そこをぐるぐるとですね、うん、4時間ずっと回るんです、うん、でその間4時間っていう制限時間の中で何周できたかっていうのを競うレースなんですね、
特殊だ。これ何人ぐらい参加してんの。
これね、結構だったんですよね。100人300人とかいたと思いますね。
そんな人が一緒に全員走ってんの。
そうで、それ面白いところは、あの、ソロ一人で4時間ずっと走り続ける人もいるし、二人でもいいし、三人でもいいし、四人でもいいっていう感じで、
あれか、なんか車のこのレースのあれみたいに途中でこうあれして、
そう、ピットインして選手交代して走っていく、
はいはいはい、これ一日何時間って言ったっけ。
4時間です。
すごいね、そんなイベントがあるんだ。
で、まあ、私こういうレースとかは初めて、人生初経験で、
そうなんですね。
いつも、あの、とりあえずなんとなく走ってるっていう感じなんですけど、うん、こうくるくるね回るやつは初めてで、どうしたもんかなと思って、まあ、仲間と一緒に4人1チームっていう形で参加して、うんうん、で、まあ、変な話、1人何周走らなきゃいけないっていうノルマは1周最低走れば、うんうん、あとはもう勝手に、私ちょっと2周走って疲れたから、うん、じゃあ次あんた5周分走ってよとか、そういう感じでこうできて、
今の説明の仕方なんかいいね、変な話あんたとかなんかさカラーがさとてもなんかいい、
はい、う
ん、
だったから、まあ、それやりながら、あの、結構楽しくこう走れましたね。
それでも楽しいんだ。
うん、楽しかったです。
競争でも
思いのほかで、一番多い人数は一人で参加してる人だったんです、一、うん、人部門、ソロ部門、
ソロで4時間
何周できるか。だからそれは真剣にで入ってる人だね。
そうです、そうです、ね、でそういう人たちはだいたい時速30キロ以上で4時間ずっと走り続け る, 続ける。
何周するんだろう、それで。あ、でも時速30キロで4時間ってことは、資産に120キロってことか、
うん、とかそんなもん。
そうかそうか、そう、まあ、1周が4キロぐらいですね、
はい、ということは日頃あんたたちが走ってるのに近い距離だもんな。
まあそうですねでだから逆に言うと休憩も自分で取れる。
そっか、
はい、そのピットインして自分でできるっていうのを知って、途中でね、一人ソロ参加の人がなんか横で、普通になんか食べてたんですよね。とか、え、何してるんですかって言ったら、ちょっと疲れちゃったから休んでるって
面白い
言ってて、
これさ、優勝したら何かもらえるの。
あ、でこれ一番 の, あのこの参加してすごいなと思ったのは、うん、この賞の 豪華さすごかったんです、うん、なんか結構ねなんか山中塗りみたいななんかそういう大きい漆器のなんかこういうあの章みたいな盾みたいなやつをもらったりとか、
そういうのいいよね、はい、
あとはその温泉に引っ掛けて、金の座るあの風呂桶じゃなくて風呂椅子そういうのだったりとか、
いや全然いいよ、やっぱ加賀だから、加賀100万石で、
加賀ですもんね、すごい、
文化的に。
そうで、ちなみに私は、これね、まあ、いろんなそのチームによってその賞もですね、ソロ の, あの表彰だとかペアの表彰とか、うん、女性だけのチームのそういう表彰とか
があって、部門がいろいろあるんですね、
はい、で私は50歳以上のチームメイトと組んだ、うん、フォーエバーヤングチームっていうそういうカテゴリーで、うん、50歳以上限定のフォーエバーヤング賞を真剣に狙おうっていうことで、
狙ったの、
狙い
ましたよ、でもらったんじゃないの、
そしたら逆に、うん、実は50歳以上の方が猛者が多くて、
あ面白いそういう話が面白い、
そうなんです、あのヤングの方が走れると思ったら、実はですね50代60代のこういうサイクリストっていうのが一番こうなんていうんですか、ポテンシャルがあって、まあ、昔から走ってて、
そっかそっか、
でしかも闘争心が強くて、
あんまりやることがねえからってそういうことじゃないの、
まあ、そうではないと思うんですけど、だから本当にねもうねすっごい速い人たちばっかりなんです、もともと実業団にいた人とか、
すごい本当にすごい、
だけどいや今ピッときた、だからこれが高齢化社会なんだな、はい、いい意味での、
は
い、まだ現役でガンガンいけるって話か、
そうなんですよ、
いやなるほど、
そういう人たちがもう 1,2,3,4,5 位と全部こうドーンと取っていって、気がついたら、私たち50歳以上の中でも、真ん中20何位とかそんな感じでした、だから、ね、全然ね、
だからもう最初から茶化す気で入ってるから、
はい、入賞もならずという感じで、
なるほど、みんな真剣なんだな、面白い、
面白い、多いですね、
面白い、
うん、そうだからぜひねちょっと小屋敷さんにも今度はねレースに、
レース面白そうですね、はい、それは
絶対にね、うん、いい感じでいけると思いますよ、
で す, でも今働きなさい、今働きなさい
今ね、うん、その今後のために、
うん、そうそうそう、
はい、あとちなみにこの温泉郷ってことは、はい、終わった後とかなんか温泉とかも入られたりしたんですか、はいはい、
入りました入りました、あのねここの温泉ライダーなので、まあ会場となってるところが本当に温泉を持ってるホテルだったんですね、あそこでこういい、ね、お風呂にゆっくりと入って、うん、で翌日はその総湯っていうのもあって、うん、でそこでねあのお風呂入って帰りました、
なんか加賀っていいね、うん、いや、さっきのその、その優勝の商品とかもさ、
はいはい、
なんかほらほらなんか気のスポットじゃないけどさ、うんうんうん、なんか運気が上がるような、うん、あの商品だよね、とてもいいねそれ、
そうなんだ、ただねこれね残念ながら、10回っていうのを一つ の, あの区切りにしてもともとこう立ち上げたい、で本当に人気が出て結構地域のね、うん、あの活性化にもつながってたから今回がちょうど10回目で、うん、終わっちゃうんです、
え、なんかなんでやめる必要ないじゃん、
そうで、まあ、みんなね残念がってたから、うん、多分ねあのこの加賀市の市長さんも、うん、あの最初にねあの立ってお話しされたんですけれども、ぜひ来年は名前を変えてでもまたちょっと、
あ、じゃあ違う形で
やりたいな、それはそうだよ、今時代のニーズはさ当たってるものを続けていくっていうさ、うんうんうん、スーパーマンだって一回死んでから生き返ってあれだよ
そうですよ ね
シークエルになる時代なんだから、はい、当然でしょ、
はい、う
ん、
なのでまあそのそう宮本市長もそうおっしゃってたから多分来年はねなんかなる感じかなという、
同じ名前にしといた方がいいと思いますけどね先生は
確かにそうですよね、うん、
はい、
はい、
ということでね今回は温泉ライダー in 加賀温泉郷いろいろお話いただきました、
はい、
大人のラジオ、
続いてはドクター DJ のコーナーです。今回は7月28日放送予定のドクター DJ の模様を先行してお聞きいただきます。
え、今日はラジオネームシーポップファンさんからのリクエスト、J 長周杰伦で告白気球告白气球、シーポップファンさんからは、こんな質問をいただいております。J 長の大ファンです。人と田江さんからぜひ 中華圏版グラミー賞の年度楽曲賞に輝いたこの曲を日本の皆さんに紹介していただけませんか。はい、私もこの曲大好きです。で、質問はですね、私には少し目立つ刃があります。この刃の矯正した方が良いでしょうか。矯正する場合どのぐらいの期間、どのようなことをする必要があるのでしょうか。また治療費は高いのでしょうか。あと歯の色についても教えてください。すごく白い方がいますが、歯の色にはやはり個人差があるのでしょうか。私のように少し黄ばんでいる歯を真っ白にすることができるのでしょうか、というメールをいただきました。はい、J 調査についてまず皆さん聞いていただいたと思いますが、今日はですね、実はあのドクター DJ ですけれども、いつも私が、一緒に参加している大人のラジオの、パーソナリティでいらっしゃる阿部先生と、それから小屋敷さんにも、実は同席していただいてるんですね。はい、お二方あの声出していいですよ。
あ、もう大丈夫ですか、喋っても、
はい、皆さんこんばんは。阿部先生です。
今ずっと隣で聞かせていただきました、小屋敷です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
シーポップ、まあ、中華のポップのこれもう大御所で、知る人ぞ知るではなく、もうみんなですね大好きな、コンサート開くとですね、もう本当に何分間かでソールドアウトしてしまうぐらい超絶人気な、方なんですけれども、その方の曲で、これはですね結構、ちょっと前ですね2016年の曲なんですけれども、まあ、代表曲の一つで、ウェディングソングとしても定着しているちょっとロマンチックな曲なんですね。
こういう曲ぐらいさ、はい、日本も紹介した方がいいよね。いやいや、いろんな国とか地域でさ、グラミー賞みたいなやつあるわけでしょ、うんうん、その1曲ぐらいだけでもなんか聞いてみたいよ ね、 なんかね、
C-POP っていう単語自体が馴染みがやっぱりなくて、 J-POP、K-POP はねよく耳にしますけど、最初 C-POP って何 なんだろうって一生思ったぐらい馴染みがなかったんで、うんうん、あ、なるほどと、このね、あの紹介文読ませていただいてようやく理解したっていう感じですね。
C-POP って音がいいね。
J-POP、
K-POP よりも C-POP、 いや一番なんかいいね。
確かに、ぜひお二人にこれから C-POP をね、
C-POP、C-POP
言いたいだけじゃないと思いますが、はい。で、ここからあとは今度は歯のことについて本題なんですけれども、うん、少し目立つ刃があるということで矯正した方が良いでしょうか。うんうん、まずですね、した方がいいかどうかというと、刃多分やっぱりちょっと出っ張ってたりとかポコッとなってるので、どうしてもお掃除がしにくいんですよね、うんうん、そこに汚れが溜まりやすくなっちゃって、だから、まあ、あのもしそうであれば矯正した方がいいかなと。でも、矯正するには例えばその刃を抜かなきゃいけないとか、結構その今ね、じゃあどうやって治すのかっていうと矯正が必要っていうことなので、まあ抜いたりとか費用もかかるっていうことを考えて、まあ今まで例えばねうまくお付き合いしてきて、特に虫歯にもなってないんだったら残すのも一つじゃないかなと思います。
これはだけどさ、ねえ、小屋敷ボーイはどう思うの？
私ここややですよね。
うわ、それは抜いて矯正しなさい。
いや、結構大変なんですよ。
あんまり気にしてなかったけど、
そう、笑うとここ見えるんで、
笑わないで、笑わないで。
ちょうど
そうなんですよ。なんか
矯正
してなくて、
考えたことあります？
いや、ないんですけど、でも磨きにくいんですよね。だからここだけ歯ブラシちょっと向き変えたりとか、あとここの間をフロスしないとちょっとやっぱり汚れ溜まりやすかったり
っていう感じ
なんで、結構困ってはいますね、あるのことに対して。なんかいいなみたいに言われることあるんですけど、いや手入れ考えるとない方がいいんだけどなって思います、
ね、いやだけどあれでしょ、本当の正直なこと言ってごらんなさいよ。
何ですか？
私でも翔吾くんのその歯が好きとか言われてるわけでしょ。
これね、やえばはチャームポイントとかっていうふうにも言われますし ね、
うん、ね、もともとそういう風に生まれたものをね、これでそのまんまいけるんだったら行くべきですよ。だってね、うん、小柳ルミ子さんって知ってる？
あ、うん、なんか、
はい、あの人のね、はい、デビューした当時はね、あの刃がもうすぐ出てて、あ、こんな人いるんだなと思って、それにある時から歯を抜いて直しちゃったの。
あ、それ言うなら松田聖子さんも昔刃。
あ、そうなんですか。
そうだ、 だわ、ね、そうだわ。だけどね、自然のそのね持ってる自分の個性に自信を持つってことはね、もうナチュラルパワーなんですよ。
なるほど。
だって石原裕次郎さんでしょ、なんだかんだ言って日本で最高に人気を集めた俳優って、石原裕次郎さんだって刃だからね。
え、
そうです
か。石原裕次郎さんそうでしたっけ。
それ全然そうですよ。
それはそのまま、
そうですよ、
晩年も。
そうそう。だけどね、これはちょっと歯の俺は云々っていうのは別としてですよ、
はいはい、
でも正直言って西洋の人はこういうの嫌うんだよね。
ああ、そうですね。あ、まあ、強制はね向こうだと思うして当たり前
っ
てい
う、ね、なんかねこうね自然に近いようなものっていうのを、
うん、
なんかね動物的でしょ、
うんうんうんうん、
そうするとそういうのをなんかちょっと野蛮視する傾向は、うんうん、白人文化としてはあるんですよね、
うんうんうん、
だけど安倍先生的にはもう特にこうだってこうなんよく見ると少し目立つ刃がありますで、この文脈から何か 不都合が書いてないから、
そうですね、
だとしたらね、何でもかんでも直せばいいってもんじゃないと思いますけどね
はいね、まあ、今ちょうどね私もずっとお仕事結構な、はい、あの期間してるけれども、
うん、
小屋敷さんがあそういえば刃だっていうのをちょっと改めて認識したんですけど
そんなに深く感動したと思うい
やいや、
私も頭の中からすぐ消しちゃいましたけど
でも本当だから刃でも全然ね自分でお手入れできてれば特に困ることはないので、うん、ぜひですねこの C ポップファンさんもしそのままで特に困ってない、唇を噛んじゃうとかねそういうことがなければそのままで、うん、
でもう一つ聞いていいですか、
はいはい、
だってさこれ抜くとするでしょ、うん、でまさに刺し歯みたいにするわけでしょ、
うん、そこに、まあ、刃って結局はその歯の列に入りきらなくてちょっと飛び出てるから、
うんうんうんうん、
そこを抜いてほんの少しだけ見えるその隙間に、まあ、矯正で他の歯を寄せてくる。
ああ、そういう、
何入れないの、歯を入れないの。
入れないです、あの出っ張っちゃってるから。
だからさ、だけど小柳ルミ子さんなんかあれは差し歯にしたと思いますけどね。だって大きいもの、元の歯が。
あ、本当ですか。
場所と程度にもよるんですかね、
うん、でも普通常は刃っていうのはやっぱり入りきれなくて押し出されて出っ張ってるから、
それ自体もまた発見だわ、はい、程度があるってことだ。だからこうやってほら、うんうん、ちゃんと入ってる歯でピッてあのドラキュラみたいにさ、
うんうんうん、
やってる人もいるじゃん、
う
ん
う
ん
ね、
あれは取っちゃったら隙間空いちゃうじゃん。
そうですね、
だけど、はい、あ、石野真子さんもそうだったから
いろんな名前が出てきますね。
あれはだけどさ、
はい、
あれは結構出てたから、
はい、
取って詰めることができると思う。まあ、人のこと言っちゃ悪いけど、うん、
そうですね。
なるほど、
まあ、あのどちらにしてもね、矯正する場合やっぱり年単位であのかかりますし、うん、治療費も自費、あの保険ではないので、うん、やっぱり自費治療になるから、それこそね50万100万とかっていうのはかかってきてしまいますから、まあ、その辺をいろいろと考えていただければなと思います。
なるほど、
はい、であともう一つ、うん、シーポップファンさんから、うん、この矯正以外にも歯の色について教えてくださいっていうことで、うんうん、少し黄ばんでいる歯を真っ白にすることができるのでしょうかということです、うん、まあ、もちろん、結果から言うと白くすることはできます。ただ、まあ今ね安倍先生と私と小屋敷さんこうやって顔とか手見比べても皮膚の色ってだいぶ違いますよね、一、うんうん、人ずつ白ければとか、ちょっと
先生が一番白い
それ嘘つかないでくださいちょっと浅黒かったりとかっていう風にあるように、歯の色もですね人によってだいぶちょっとあの黄色っぽかったりとか、あとちょっとグレー味がかってたりとか、うんうん、白っぽいとかってあるんですよね。だから一概にその黄色が良くないとかグレーが良くないとかっていうことではないんですけど、やっぱりね多分白い方がいいなというふうに C ポップさんは考えていてやりたいと思ってるんだと思いますが、やっぱり白くするにはお薬使います。なので、さっきのね刃じゃないんですけど、ナチュラルにそのままでいることが一番だと思いますけれども、うん、どうしても白くしたいっていう場合は、いわゆるホワイトニングですね、そういうことをやっても、いいんじゃないかなと思います。
もう白い歯っていいなとかそういうコマーシャルがあるんだから本音でいきましょうよ
そうですね、あの白くするにはやっぱりですね、あのそれこそなんていう漂白剤みたいなものを結構強いお薬を使うから、副作用として、よく言われるのが歯がしみるような知覚過敏とかがねあのしやすくなっちゃうっていうふうにも言われるから、まあ、その辺も考えて C ポップさんぜひ、考えてみてください。
以上、ドクター DJ のコーナーでした。
大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオいかがでしたでしょうか。姉さん読書感想文の絵本が、うん、あれタイトル何だったかな。
早くとゆっくり、
ゆっくりと早く何
早くとゆっくり、
ああもう一回ちょっと早くゆっくり言ってみてくれる。
早くとゆっくり。
あーやった先生わかりました
理解できましたか。
でも上手にやってるら商売上手だわな
ね、この早くとゆっくりですけど、うん、今回はですね、あのこの番組お聞きの方で、こちらの番組のホームページまで、ご意見ご感想いただいた方の中から抽選でですね、人と大さんが翻訳された早くとゆっくりを4冊プレゼントさせていただくということで、しかも大さん の, あのサインが入って、
そうですそうです、サイン付きでぜひプレゼントさせてください。
これ出演者が応募しても大丈夫ですか。
阿部先生が書いて、阿部
先生100枚ぐらい書いてください
一冊当たるかもしれませんよということでぜひあのご意見ご感想、お送りください。よろしくお願いいたしま す。
それではお時間となりました。お相手は私阿部健人と
小屋敷翔吾と
人とたえでした。
それでは次回の放送まで
さようなら。
ゆっくりと早く、
早くとゆっくり。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。